お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
11月12日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。2024年が観測史上最も暑い年となる見通しであると世界気象機関 WMO が発表しました。地球の平均気温は産業革命以前と比べ 1.5 度上昇しており、またエルニーニョ現象の影響で今年は最初の9ヶ月間の気温がさらに上昇しました。過去10年間を見ても記録上最も暑い期間となっています。この報告書はアゼルバイジャンで開催中の国連気候変動会議 COP29 の初日に発表されました。しかし世界最大の二酸化炭素排出国であるアメリカと中国の代表は今年の会議に出席しない予定で、 COP29 の成果に対して悲観的な見方を示す代表もいます。ブラジルのオタビオ・オスカ・ヌネス・ド・ナシメント氏もその一人です。
We are apprehensive about that because we need global efforts.
気候変動に立ち向かうためには世界的な協力が必要です。特に重要なアメリカが不参加であるため、国際的な合意が弱まってしまうのではないかと懸念しています。ヌネス・ド・ナシメント氏でした。また、この COP29 サミットでは、アメリカの気候変動政策を統括するジョン・ポデスタ大統領上級顧問がドナルド・トランプ氏の勝利について失望を表明し注目を集めています。ポデスタ氏はトランプ政権が気候変動対策の進展を逆行させる可能性があると次のように述べました。
1月
になると気候変動に関してでっち上げと述べ、化石燃料の拡大を進めようとする大統領が就任します。彼は私たちの環境保護策を取り壊し、再びアメリカをパリ協定から離脱させると誓っています。彼が言っていることを信じるべきです。ポデスタ氏でした。大統領上級顧問はまた各国の政府に対してアメリカのクリーンエネルギー経済を信じるよう呼びかけ、トランプ次期大統領は気候変動対策の約束を遅らせることはできても止めることはできないと述べました。太平洋地域の気候活動家は、今年の国連気候サミットがオーストラリアがより強いリーダーシップを発揮する重要な機会であると述べています。オーストラリアは COP31 の共同開催を目指しており、同じく開催を目指すトルコよりも有利と考えられています。最終的な発表は現在アゼルバイジャンで開催中の COP29 で発表される見通しです。キリバス気候行動ネットワークのロバート・カロロ氏は、アメリカが気候対策を後退させる中、オーストラリアのような他の国々が積極的に行動するチャンスがあると SBS に語りました。今こそオーストラリアは立ち上がり、変化を起こす存在であることを示し、アメリカの代わりに太平洋の国々のためにやると言うべきです。カロロ氏でした。ニュースを続けます。経営難に直面しているオーストラリアの航空会社レックスエアラインズが、連邦政府から8000万ドルの支援を受け、地方路線の運航継続が可能となりました。レックスは主要都市を結ぶボーイング737の運航停止を受け、7月に経営破綻し、任意管理手続きに入っていました。解雇された600人以上の従業員には、退職手当が早期に支給されることになっています。ドナルド・トランプ氏の当選により、仮想通貨ビットコインが過去最高値を記録しました。価格は1ビットコインあたりおよそ8万5千アメリカドル、オーストラリアドルにして13万9千ドル以上に急騰しています。トランプ次期大統領は選挙戦で、政府がビットコインを戦略的な準備資産として保有するなどし、アメリカをビットコイン大国にすると公約していることから、投資家たちはトランプ次期政権が暗号通貨の規制を緩和することを期待しています。 ビットコインの価格は昨年の最低値およそ3万9000アメリカドルから2倍以上に上昇しています。イスラエルによるガザへの攻撃から400日以上が経ちました。ガザ市で避難生活を送る住民たちは戦争で荒れ果てた地域で生き抜く厳しさを語っています。ガザでの戦争は14ヶ月目に入り、北部での民族浄化の懸念が高まる中、病気や飢餓、そして日々の爆撃がガザの全域に深刻な影響を与えています。ガザ保健省によると、これまでに少なくとも4万8600人のパレスチナ人がイスラエルの攻撃で命を落としており、また10万人以上が負傷しています。ジャバリアから避難しているモハメッド・アブアル・カラーさんは5人の子供と共に避難生活を送っています。
破壊
と避難、そして大切な人たちを失う日々が続いています。私たちは5人の命を失い、捕まった人や大切な人も失いました。最近の攻撃以降、38日間家族の一部と連絡が取れていません。無事なのか、まだ生きているのかも分かりません。この400日間はまるで4000年のように感じます。アブアルカラーさんでした。エンジンの故障でシドニー空港に緊急着陸したカンタス航空機の調査が進められる中、滑走路付近で金属のかけらが発見されていたことが分かりました。シドニー発ブリスベン行きであったカンタス520便は8日金曜日、右のエンジンが離陸直後に故障、シドニー空港に緊急着陸を行いました。これにより空港では当時、滑走路のほぼ全域およそ2キロ以上にわたって草地の火災が発生しました。爪ほどのサイズであったという金属のかけらは、消火活動を行っていた消防隊員が滑走路近くの膝の高さまであった草の中から発見しました。ニュースを続けます。絶滅寸前とされるブラックフットロックワラビーの生存を支援するため、先住民のブッシュレンジャーが世界自然保護基金 WWF と協力することが分かりました。ブラックフットロックワラビーは西オーストラリア州の西キンバリー地域に生息しており、かつては2500匹ほどの個体数が推定されていましたが、現在ではわずか500匹に減少したと専門家は伝えています。2023年11月に発生した大規模な山火事では、このワラビーの生息地であるアースキン300のおよそ 75% が消失しています。 WWF オーストラリアのピオス・グレゴリー氏は、個体数が大幅に減少したと懸念を示しています。
There was plenty here and now post fire we have put out cameras。
以前は多く生息していましたが、火災後にカメラを設置して個体数を確認したところ、大幅な減少が見られました。グレゴリー氏でした。ブラックフテッドロックワラビーの支援の一環として、地元のレンジャーや WWF オーストラリアは動物たちに補助的な餌の提供を行っています。プログラムのコーディネーターニック・ワイグナー氏によると、ターキーフィーダーを利用した餌の提供が最も効果的な戦力となっているといいます。ターキーフィーダーはワラビーの餌に最適なサイズで、少しずつ餌が出るため長持ちし、雨からも守られています。ワイグナー氏でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、サッカーの話題で、サウジアラビアが2034年の男子ワールドカップの開催に向けて立候補していることについて、人権団体が FIFA に対し強い反対を示しました。アムネスティインターナショナルとスポーツ・エン・ライツ・アライアンスは、サウジアラビアでの大会が深刻で広範的な人権侵害を引き起こすと警告しています。団体らはサウジアラビアの大会ではファンが差別を受け、住民が強制退去させられ、また多くの移民労働者が極端な搾取を受けたり命を落とす恐れがあると指摘しています。12月に開催される FIFA の総会で各国の協会は投票を行う予定ですが、現在サウジアラビアが唯一立候補している国となっています。 最後に天気予報、お昼の時点での明日13日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は31度。アデレード、時々曇りで最高気温は23度。メルボルン、にわか雨で最高気温は20度。ホバート、雨の可能性があります。最高気温は21度。キャンベラ、雨、そして嵐の可能性があります。最高気温は26度。シドニー、にわか雨で最高気温は26度。ブリスベン、雨、そして嵐の可能性があります。最高気温は31度。そして最後にダーウィン、おおむね晴れで最高気温は36度となっています。以上、11月12日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。